オンリーグラジオフェスト。はい、始まりました、オリオンリーグラジオフェスト、7月9日火曜日4時半になりました、はい、オリオンリーグの玉瀬と、そして
ゴーくんです。お願いします。ちょっと割れました、すいません。
はい、よろしく、はいはいはい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ですね、
はいはい、暑い
暑いですよね。だいぶ東京も暑いみたいなんで、うん、この沖縄の暑さ以上の可能性があるんで、うん、沖縄暑い暑い言ってる場合じゃないんじゃないかっていう。
まあね、
東京の方が暑い可能性あるよ。
暑さがちょっと違いますよね、でも、うん、なんかなんとなく、一応僕、
はい、
内地行ってきたんですよ。で東京も寄ったんですけど、うん、東京も暑かったんですけど、うん、やっぱね沖縄すごいっていう、なんか気温じゃないというか、ああ
湿度ね、
この湿気の暑さ、
うん、
やっぱなんかちょっと群抜いてるなって今日も帰ってきて思いました、ね、仙台も行ったんですけど、
はいはいはい、
仙台もまあ暑かったんですけど、
うん、
湿気がないのかな、あんまり、
うん、
なんか気温高いんですよ、
うん、
このあ、うん、地の暑さというか、
沖縄に比べてね、
うん、日向の日陰の暑さも、
はいはいはい、
あ沖縄暑いじゃないですか、日陰も、うん、なんか日陰涼しかったり、向こうは
あのガセネタあるような、よくな、
うん、
あの沖縄はよくなんか言われるのが、
はいはい、
沖縄はあの暑いかもしれないけど風が涼しいから日陰に入ったら、うん、あの暑さ感じないよとかいうガセネタを流され続けましたけども ね、
うん、
全くそんなことなくどこにいても暑いというです ね、
そうですね、まあ、結果どこも暑いと思います
結局ね。
でも沖縄はやっぱ暑い気がしますね、僕は。
その暑い夏なんですけど、うん、
はい、
クワガタ飼ったんですよ。幼虫を2匹ね。
おお、いいっすね。
一応昆虫ショップに行って、うん、育てやすいのは何ですかって聞いたんですよ、
うんうんうんうん、
育てやすい幼虫何ですかって言ったら、うん、大クワガタですっていうから、
はいはいはいはい、
2匹飼ってきたんですよ、
うん、
でキットみたいのも買ったんだけど、
はいはい、
こうなんかなんていうのかな、ポットみたいな円柱状のポット、
うんうん、
そこにもすでに菌が入ってて、
はいはいはい、
菌と土、
うん、
だ白いのよ、白とちょっと茶色の土が混ざったような、
はいはいはい、
でそこに入れるのよ幼虫、
はいはい、
だ中で大きくなるのよ2ヶ月間かけて。
これ眠らすってことですか、下で
眠らす、
うんうんうん、
多分まあまあ餌を食ってるんだけど、
はいはい、
もう長男がですね、
うん、
出したい出したい言うから
はい、はい、眠ってるのに見たいと
見たい、
うん、それは見たいっすよ。
だからもうポットが出したのよ、う
ん、はいはいはい、
で2匹飼ってるから、
うん、
1個1個のポットに入ってんのよ別々に、
はいはいはい、
でそのこう昆虫用のなんていうの、
うん、
こうカプセルに入ってるみたいな、
はい、
そっから出して、
うん、
工具入れ、プラスチックの、
はいはいはいはい、
工具入れにその全部金と土を出して、
うん、
そこでクワガタの幼虫2匹育ててるんですけど、
はいはいはい、
工具用の入れ物だから、
うん、
穴開いてないのよ。
ほうほうほうほう。
虫箱みたいに、
うんうんうん、
虫入るやつ、
通気性がね、
通気性いいさ、うん、上網状になってて、
うん、なってますよね。
上プラスチックなのよ。
はいはい、はい、
で取っ手のところが少し穴ポンポンって2個開いてるレベルで、
はいはい、
通気性はそんな良くないんだけど、
うん、
朝そこに入れるさ、
うん、
帰ってきたら曇ってんのよ昆虫の呼吸では
いはい、はい、
これいいのかなと思って。
あー、なんか上とかなんか開けたらいいんじゃないですか。
あ、で開けてあげたりしてんだけど、
はい、
あ、穴？
穴を、
あー、
多分この刺すニッパーみたいなやつを、うん、あちらせてから
火
で、
はいはいはい、
したら溶けていくんでポンポンポンポン穴開けられるんで、
それを、
うん、
やろうかとも思うんだけど、
うん、
ポット自体がもう密閉されてんのよ、
うんうんうん、
そもそも。
ああ、なるほどね。
耐えれるのかなみたいな。
はいはいはい。
あ、どっちが正解かちょっと分からないの。穴開けてもいいんだけど。
ああ、むずいっすね。
うん。だそれ見て、めっちゃ暑さを感じるのよ。沖縄の夏は暑いの、湿度がすごいんだろうな、みたいな、ね。
昆虫の、吐息でも、
そうそう、
曇ってるっていう。
曇っていくというですね。良くないのかな。
やっぱ、そこは、坂本に電話して聞いたら、
ああ、そうだ、
めっちゃ詳しいと思いますよ。
坂本に聞こう。
はい、かなぶん坂本。
そうだそうだ、忘れてた。あいつ結婚したっていう報告なかったから、最近連絡するのが億劫になってて、
はいはい、
坂本の選択肢出てこなかったな。
はい、今チャンスですよ、坂本と喋る。
いや、俺は別に、坂本は結婚しても連絡してこないだろうなと思ってたから。
はいはい。
来なかった時に俺はショック受けなかったけど。
はい、僕ほどは。
うん、そうそうそうそう。
でも、なんか、多分昔僕も育ててたことあって、はい、昆虫の。
どんぐらい前？
小学校の頃とかですよ、
はいはいはいはい、
まあ帰らなかったんですけど、今の時代このキットとかいろいろすごく充実してると思うんですよ、
うん、
昔に比べて、うん、だから僕の学童の小学生とかも帰らしたりしてる子たちもいて、それ通りにちゃんとやれば、
帰らなかった子供の頃、
子供の頃僕帰したことないですね、もう死んじゃって途中で、
なんでだろう、
だから今やりやすくはなってると思います、とっても、だからそれ通りやれば多分キットとかある、うん、多分いけるんじゃないかなと思うんですけど、でも気になることあれば昆虫博士に聞けば、
まあ、坂本ね、
坂本に聞けばもう全部答えてくれると思います。あいつも詳しいんだ、あいつも自分で帰らしまくってたんで、
あ、じゃあ聞いてみよう、大クワガタ簡単って言うからね、
あ、そうなんですね、
一応俺も小5の時に、うん、カブトムシはやってんのよ、
あ、帰れました、
俺も毎日のように帰った、帰った、
お、すごい、
毎日のようにめっちゃ水こうシュッシュッって霧吹きであげたりして、餌もちゃんとあげてたから、うん、確か1年ぐらい一夏超えたんじゃないかな、成虫になってね、その後
なんか友達が一回帰らして、うん、クワガタを
帰らすって言うんだ、
あ、はい、
成虫になる、
成虫に帰らせて、でもそれが、
うん、
草原寺で取ったやつだったんですけど、幼虫、
すご
っ、で帰ったのが、うん、メスだったんですよ、だから角生えてなくて、
あ、
めっちゃ泣いてました、そいつ、
別にいいならメスでも、
やっぱでもメスはなんかもう、まあかね、ただ丸いだけじゃないですか、
確かに確かに、
やっぱオスじゃないですか、
うん、
醍醐味は、
うん、
っていうのもあったから、
うん、
そこもなんか幼虫の時点で分かってるんですかね、
うんうんうん、
もう飼ったりしてる
やつは、あ、分からん分からん、
あ、そうなんですか、
分からない、
メスだった時の絶望感結構やばいっすよ、
まあまあすごい失礼だけどな、角見たいからな、
そうそうそう、クワガタとかやっぱカブトムシは
メスはメスでいいけどね、やっぱ
まあそうっす、
1匹オスがいればね、
うんうんうん、
うん、そうですね、俺だから選ばした、
2匹
1匹ずつ選ばした、長男と次男に、
はいはいはい、
俺が責任を負いたくなかったから、
うんうん
うん、クワガタのメスはでもちゃんと角あるからね、
そう、あ、クワガタは
ちょっとサイズちっちゃくなるんだ
っけ、ちょっとありますよね、ちょっと
ちっちゃいんだっけ、
ちっちゃいのが
覚えてないな、まあまあでも880円で買えたから、
うん、
もうちゃんと帰らすことができれば、
あ、いいですね、
うん、またちょっといろいろやってみようかなと思う、
東南植物楽園でも売ってますよね、
売ってんだやっぱ、
はいはい、
行こうと思ったのよ、
中で、うん、ミーアキャットとか言えるところ
閉まってたのよ、
あ、そうなんですね、うん、あそこ売ってますよ、幼虫も成虫も売ってます、
ああそこ行ってもよかったな、
普通の、
まあまあでも浦添にあって、うん、そのショップが、
はいはい、メイクマンとかでも売ってないですか、
売ってんのかな、ちょっと
昔売ってましたけどね、メイクマン
で、メイクマンにも売ってる時あるんだけど、うん、売ってなかったら多分ダダこねられるなと思ったから、
なるほどね、もう、うん、
間違いなく売ってるところ、そうそうそう、
はいはい、
東南植物だけにしまってたから、
うんうんうん、
そう、あ、っていうか草原寺にカブトムシの幼虫いた、
いましたね、
いるの、日本に、沖縄に、
昔はあそこなんかもちょっと森だったんですよ、今となってはちょっともう切り開かれて、昔は遊具とかもあって、今また遊具なくなったんですけど、
うん、
そのもう森みたいになってたんでめちゃくちゃいましたね、
沖縄で日本カブトって生きるの、
あ、生きるんですかね、
俺台湾カブトしか見たことないけど、
クワガタかな、カブトムシかな、幼虫いっぱいいましたよ、
クワガタか台湾カブトじゃない、
あ、台湾カブトかな、
多分、
あ、だと思います、
お、子供が話しかけてきてるぞとか、
うん、子供がめっちゃ話しかけてきて
る、はい、ちょっとコメントいきますね、
はいはい、
ヒポポタマスオさん来た、ありがとうございます、森口圭一さん、私に向けてのマイクテストアザスグッサンって言ってましたからね、グッサン、我が子を沐浴した後にほっこりしながらラジオを聞いています、
出ました、
いいですね、この時間お風呂入れるんですね、
定番沐浴が、はいはい、
お腹にねこうタオルを敷いてね沐浴させてます、
懐かしい、
はい、
懐かしいな
懐かしいですね、
はいはい、
はい、グッさん、今日はシミ取りレーザーで、ん、顔すべてのシミを飛ばしたのでヒリヒリしながら聞いています、眼中ガーゼだらけです、いきなりほっこりしないエピソードですね同じ人これ、
同じ人
連続で、同じ人これ、全く違う内容だけど、
アイコンは一緒ですけどね、
アイコン一緒ですね、
はいはい、
ヒポポタマスオさん、玉瀬さん、ゴーくん、こんにちは、
こんにちは、
グッさん、こんにちは、金秀でお買い物中の皆さん、こんにちは、三品茶を飲んでいる方々もこんにちはFM 那覇の皆さん、今日も放送を支えてくれてありがとうございます。今日のこちらは昨日より5度気温が下がって若干涼しいです。
ほうほう、
長ネギを刻んでる途中の僕です、
うん、
あ、もう大事ですよ、長ネギを刻んでる
ね、その時間は、
うん、こんな細かい動き手を切らないようにしてほしいですけどもね。
岐阜も梅雨なのかな、まだ
いつぐらいまでだっけ梅雨って、
どうなんすかね、
うん、県外は
仙台もちょっと梅雨でしたよ、
雨降ってた、
はい、
あ、
ちょっとジメジメはちょっとしてましたね。
一足早くの沖縄梅雨明けますけどね。グッサン、タマ、ゴー、ミナ、こんにちは。だいぶ略しましたね。
僕だけ略されてない感じです
か。確かにね、はい。なんか暗号みたいになってますけど、わかりますね、意味はね。グッサン、この前の BS 吉本の市場からのリポート、BS 吉本のサイトのアーカイブで何回も見てます。ヤシガニ食べてみたいさ。
うん。
あ、ヤシガニ、でかいね、いたな、ヤシガニな。
高級料理ですからね、
一応。びっくりしたな、あれマジで。
あれはでかかったっすね。
あんだけな、あの、20年東京にいるとはいえ、うん、沖縄詳しいですよって散々、柳武尊さんに言っておきながら、
はいはい、
ヤシガニを見た時のリアクションが観光でいらっしゃった方のリアクションと全く同じという。
でかーみたいな。
うん。何回も来たって言ってる人のリアクションじゃなかったですけどもね。
来たね。あっちでも行くたびにやっぱテンション上がりますね、市場って。いろいろ。
あの、ぜひやってほしい。あの、持ち上げシステム。
ね。いいですよね。新鮮だし。
うん。っやっぱ魚な。魚やった方がいいよな、うん、持ち上げシステムはね。
そうですね。沖縄にしかいない魚。
うん、うん、うんうん。
僕らもね、食べたんですけど、はい、イラブチャー。
イラブチャー。
ですかね。
初めて食べたけど美味しかった。
イラブチャーは僕、結構食べたことあるんですけど。
あ、そうなんだ。
あの、マースニーとか、
うん、
唐揚げ。
あ、そうだな。マースニーで出てくるな、よくな。
だから、
初めてじゃないや。
この刺身で食べたのは僕初めてでしたね。
そっか、刺身で食べたのが初めてだからそう思ったのか
な。なかなか頭が青くてドーンかれてて、うん、船盛りされてて、うん、なかなかの絵力でしたね、うん、あれは色マンチャーというか、うん、はい、すごかったです。
ちょっと身が硬くコリコリしてるんだけど美味しかったな、
う
ん、
そうですね、
美味しかったですね。味は淡白なんですけどね、うん、あれポン酢で食べてもいいんじゃない、もしかして。
そうですね、うん、合うかも、ポン酢も、うん、
はい、コウタくん、こんにちは、みなみ。
こんにちは、みなみ。
ジュンジュンさん、オリオンリーグ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒポータマスオさん、グの嫁、赤、こんにちは。
略してつける。
グって。
グの嫁。
変な略し方になってますけどね。
ね
え。ジュンジュンさん、なみなみですね、なみなみ。ヒポータマスオさん、今週天気が悪いみたいで雨マーク多数です。
そうなんですね、やっぱり。
グッサン、ヤギ汁のくだり最高でした。食べる前に肉にキスして食べるんですが、勉強になります。ぜひやってみてください。
そうですよ、沖縄の儀式なんでね。
一回、ね、唇を合わせてですね、お肉と、はい、感謝の気持ちを述べて食べるというのが、
まず唇に臭みをねつけてから、うん、馴染ませてから食った方がね、
あのソルティードッグとかの飲み方と一緒だよな。
ドバッと来ないので、ね、
そうそう、
はい、
あの塩をくね、
うん、
グラスの縁に唇をつけて、うん、塩をねちょっと、
はい、あれみたいな感じです。言うならば
ぜひやってみてください。
ぜひぜひ。
あのヤギ汁しかもなかなかの値段だったな。
そうですね、
2000円ぐらいじゃなかった。
やっぱヤギ汁は結構お値段しますね。
うん、
うん、
あのはっきり言って美味しいんですよ。あんな食べ方しましたけど
美味しいです。
美味しいんですよ、
うん、
ただあれは観光客の方に食べやすい味付けになってますね、
うん、だいぶ
薄味でね、うん、だから栄町とか行ってくっさっていうの食べてもいいかもね。
それがやっぱ醍醐味な気がするな。
くっさっていうのは、うん、ほんとも
うほんとくっさいの食ってほしい、
うん、
でもよもぎがあるんでね、うん、まあ大丈夫ですよね、なんとか、
まあね、
いけると思います、うん、でもちょっと残りますね、本当に臭いやつは。一日、
うん、
ほんのり口の中、
うん、
匂ってますよ。
あれはあの臭みは何と言えばいいんだろうな。なんか喉に絡みつく感じあるような、少し。
ありますね。
ラムよりさらに、
さらに。
悪が強い感じので
。翌日もちょっと残ってます。
確かにね。
寝起きとか。
うん。
でもそれが僕はすごい好きで、
うん、
あの臭さが。
うん。
いいんですけど、ちょっと嫌な人は嫌かもな。
確かにね。まあ、でもあれはかなり食べやすくて美味しかったですね。
うん。僕らが行ったところのね。
うん。リュウミでしたね。
リュウミさんの、
はい、
はいはい。
ヒポポタマスオさん、アーカイブ見るために会員登録しないと、あ、ぜひ見てください、
うん、
あれは面白かったですね、あのロケね、
うん、
柳武尊さんもめちゃくちゃ優しかったし、
いや本当にね、やりやすかったっすね。
森安くんも優しかった。
後ろに監視の絵も飾られてたんで、
あのねあれもうすごかったな。
感動しましたね、ちょっと、うん、仲がいい芸人なんですけど、
ね、
はいはい、
能も頑張ってるな、めちゃくちゃ。
そうですね。
ヒポポタマスオさん、長ネギ刻み終わってアイスコーヒー飲みながら聞いています。
早っ。めっちゃ早く刻んだな。
早いですね。何本刻んだんでしょう
ね。
はい。
一本じゃないですか、この辺のさ。
やっとアイスコーヒーの時代来ましたよ、マスオさん。
ね。
冬にもずっとアイスコーヒー飲んでましたからね。
僕はホットコーヒー飲んでますけどね。
まあ冬でもね、結構真夏でも結構ホットコーヒーですよね。
うん、
グッサン。ヤギ汁2000円なんですね。あの時は値段出てなかったですね。確かに。
そうですね。
後で見てびっくりしたな。
うん。
ジュンジュンさん、だから離婚されたのか。 ってどういうことですかね、これは。どっから？どういうことでしょうか。
どの話からの？
あと、焼き汁食べすぎたからとかそういうこと？
あ、臭いからって。まあ、臭い臭い言われてましたけどね。口の中臭い臭い言われてましたけど。
おじさんは誰でも言われますよ。ぐっさん、都知事選の終わりを告げる FM那覇の CM をお願い、あ、忘れてました。お願いします。
都知事選終わりましたからね。
はい。これまでいきますか。焼き汁は匂いが怖くて飲んだことがないんですが、ヤギミルクなら飲みました。臭すぎて鼻つまんで一気に飲み干しました。
臭いんですね、ミルクも。
あ、そうなんすね。もうわからんな。
飲んだことないです。
はい、じゃあ CM 行きたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。
ラジオフェストをやりました。
はい、じゃあ R やったんですか。はい、
ラジオのは R ですよね。
ラジオ R です。
ラジオフェスト。
はい。
RF。
ということで、ちょっと気になる沖縄の話に行きたいと思います。沖縄はですね、
先週ちょこっと話しました、
ね。ちょっと話しましたけど、うん、もう沖縄の塩って今日なってますけど、
はいはい、
塩、すごい有名じゃないですか。
有名ですね。
沖縄の塩って。
いろいろありますよね。
もう本当にいっぱいある、
うん、
まあ、もう皆さんご存知ぬちまーすですね、
うん、
あとまあ雪塩ですか、
雪塩、
この2つ有名じゃないですか。
有名ですね。
まあいろいろ茶炭の塩とかもありますけど、
うん、
もう茶炭なんてこう塩精製機、はいはい、海水汲み上げて塩を作る機械があるらしいですね、
うん、あ、そうなんですね、
うん、だから茶炭の海は少し塩が薄いっていう、う
ん、あ、そうなんですね。もう取られちゃって。
噂が。
取られちゃって。
あくまで噂ですよ、これは。
あんま浮かないのかな、じゃあ。
バスガイドの先輩が言ってましたけど、冗談でしょうね、これおそらく。
はいはいはい。塩取られすぎて。はい、
塩取られすぎて、海水が少し薄いという、ふうに言ってるぐらい、沖縄塩がすごい有名なんですけど、うん、カレー屋たけちゃんあるじゃないですか。
はいはい。
V 字回復チャンネルというのがありまして、
はいはいはい。
100万円稼がないといけない、例えばね。
ほうほう。
ところ、70万ぐらいで、なかなか厳しい営業。
うん。
の状況なんですよ、
うん、
それが先月やって今月は回復してきてるんですけど、
いいですね。
でまだちょっとだけまだ赤字で、うん、来月さらにちょっと伸びていきそうな雰囲気はあるんですけど、
はいはいはい、
こんな厳しい状況下で、
はい、
塩変えたんですよ、タケちゃんが。
いや、すごいですね。すごいですね。
塩変える、この状況でと思って。
やっぱビジネスにはリスクが必要ですからね。
もうマジ味に追求。
すごいです、
ね。こういう時って味っておざなりになりがちなんだけど、
うん、
めっちゃ味こだわってんだなと思ったのよ。
うわ、素晴らしい。
感心した、本当にタケちゃん。
陸を見てるんじゃないかな、タケちゃん。
見てるかもしれない。でもなんか影響は受けやすいタイプだから。
はいはいはい。でもいいことだと思います。
そうそう。普通の米回すとかだったら、うん、こう割と400グラムぐらいかな、うん。もうそんな多くないか。100グラムぐらいで、
うん、
120円ぐらいなんだけど。
うん、
例えば、ぬち回すとか、雪塩買うと、うん、もっと3倍ぐらいの。
そうっすよね。
もっとかな、
うん。
値段になるんですよ。うん、しかも、米回すとかに比べて、うん、こういう高級な塩は味が少し薄いんですよね。
はいはいはい、はい。
だから、もっと量入れないと、味ちゃんとしないから、
うん、
量使うから、
うん、
実質も6倍7倍ぐらいの価格になってくるんですよね。この状況か。
でっかいのでドンってないですもんね、ああいうのって。
ないし、うん、でっかいのあってもだいぶ高いと思うのよ、やっぱ。米回すに比べたらね。
はいはい。
この状況か。塩こだわると思って、ちょっとすごいと思ったんだけど。
かっこいい。
やっぱいい塩使ってる人は若いらしいのよ。で、カレー屋さんって、やっぱ調味料いっぱい使うから、うん、そここだわって、ていきたいみたいで、
なるほど。
いい塩を使ってない人は少し疲れた風に見えるし、
うん、
老けて見えるらしいのよ。
うわ、マジっすか。
うん。
いいこと聞いた。
うん。で、こう塩、いい塩、悪い塩っていうののまず定義として、
うん、
こうタケちゃんが言ってんのが、うん、こうマグネシウムの量が多い。
はいはいはい。
で、マグネシウムの量が多いとこう若返り作用があるらしいのよ。
うん、
だから。やっぱり
雪、
マグネシウム。うん、雪塩とか、ぬちまーすはマグネシウムの量が普通の塩よりも圧倒的に高いんだって。
なるほど。
で、そのマグネシウムって何かっていうと、
うん、
まずミネラルってよく聞くさ。
ミネラル聞きますよ。
ミネラルって何かわかる？
ミネラル
豊富ってよく言うよね。
言いますね。
あんまわからんくない？何か。
あんまりわからないです。
一応アミノ酸だったらタンパク質だなってわかるんだけど。
でもなんかミネラルって言われたら、
うん、
なんか体にいいとか、元気になるっていうイメージ。
ね、プラスのイメージあるさ。
うん、
もうマジざっくり言うよ、
はい。
詳しい人がなんか言うかもしれないけど、
はい、
ざっくり言うと、 カルシウム、うん、マグネシウム、カリウム、うん、鉄ナトリウムの栄養素を、うん、こうミネラルというらしいんですよ、うん、ざっくり言うとね本当にね、うん、でこのミネラルが豊富な理由の一つ、沖縄の、まあ、沖縄の塩はミネラルが豊富なんですけど、うん、はいはいはい、なぜ豊富かというと、はいはい、サンゴ礁あるじゃないですか沖縄って。
ありますあります。
でサンゴ礁って、うん、光合成してるらしいのよ。
はいはいはいはい。
すごくない？
すごいっすね。
海の中で光合成してんだよ。
あんな水の中で。
あんな水の中でね。
一応入りますもんね。
日の光はね、うん、届くから、うん、光合成の際に海水を浄化するらしいんだけど、うん、はいはい、その時にミネラルを放出するらしいのよ。
はいはいはい。
で、サンゴがあると、綺麗な海水プラス、うん、ミネラルと、うん、美味しい塩が出来上がるのよ。
ミネラルを出してるからね。
そう。
サンゴが。
そう。はいはい。沖縄の海っていうのは美味しい塩ができる条件がすごい揃ってる。
サンゴってそれ重要なんですね。
かなり重要、はいはい、サンゴが光合成して、うん、水を浄化するとともにミネラルを放出するから、うん、美味しい塩ができるにはサンゴはなくてはならない存在なんです。
サンゴ大事なんだな。
大事。
あ、ただ綺麗だけじゃなくて、うん、そういう部分でも仕事してるわけですね、
うん、そうなんです、うん、もうサンゴってマジすごいよ。なんか海の防波堤とも言われてますからね。
なんか潜って綺麗みたいなイメージだったんですよ、
う
ん、僕。
まあ綺麗はもう一番ですよ。
もうもちろんそれもあるんですけど、うん、この潜る人たちにとって、うん、だからってわけじゃないんですね。そういう
仕事、綺麗はもうありますよもちろんね。
そういう仕事もしてるってことですね。
そうそう、こう高波が来るのもこう海の防波堤って言われてるから、うん、それでこう、うん、
なるほど、
抑えることも、ね、防波堤の存在にもなるし、うん、ミネラルを放出することで美味しい塩ができるという、うん、でこのですね、ちょっと普通の塩と違くない？ぬちますとか、
うん、
触った感じも、
うん、あ、触った感じ全然違うんです。ちなみにパウダー状じゃないですか？
パウダー状なんですよ、うん、あ、ちなみに味もちょっと甘みありますよね、うん、ミネラルが入ってくるとこう甘みが、沖縄の塩は甘みがすごい強いらしいですね、うんうん、旨味があるって言ってもいいのかな、
はいはいはい、
味もちょっと違う。
違いますよね。
でぬちますだったら、はい、普通に海水を蒸発させたら塩出てくるみたいな、うん、イメージだったんだけど、うん、ぬちますは海水を細かい霧状にして噴射し、うんうんうん、その霧に温風を当て瞬時に結晶化するらしい。
はいはいはいはい。
シュッて出して、で温風を当てて、結晶化して、サラサラサラってそれが、
はいはい、
なんか、こう細かいし、パウダー状の塩になっている
。見たことありますよ僕。
え、こうやってんの？
あの、池江島と宮城島の間の、
はいはいはい、
あの、ぬちますの工場があるんですよ。うん、で、見学できるんですけど、うん、あそこ行ったことあって、
はい、
なんかもう、外から見えるシステムになってるんで、めちゃくちゃいいですよ。
なるほど、
ね。雪みたいになってます、本当に、わーって。なんか見えてて。
あ、そう、雪塩？
あの、ぬちますの。
あ、ぬちますね。
うん、工場に。
ぬちますもいいらしいですね。観光コースの1個入れてもいい。
うん、そうそうそうそう。
バスガイドするならね。
うん、あっちいいですよ。
うん。
とっても。
で雪塩は宮古島で、うん、琉球石灰岩の地下約22メートルから汲み上げた地下海水を使って作るらしいんですけど、
ほうほうほう、
こう熱した金属板に吹きつけて瞬時に結晶化する。
ほうほうほう。
金属板にこうシュッと吹きかけてそれが結晶になるらしいですね、うん、
こ
う作り方も様々なんですよ。
違うんですね。
それで雪塩とかぬち回すとかいろいろできてくるんですけど、
うん、
こう沖縄に来た時にはぜひね、この塩を試してみるのはいかがでしょうか。
確かに。
という若返り作用がありますのでね。
こだわってる人って持ってますよね。なんか。
ああ、なんか、だ
カバンに入ってますよね。
何さんだっけ、どなただったっけ、
須藤さんとか我々の写真撮って
くれた。はいはいはい。
とか も持ってますからね。
そうですね。
で、小嶋美佐子さんも持ってます。
よく聞きますね。
カバンに入れてます。こんぐらいのぬちます。ちっちゃい。
はいはいはいはい。
で、なんか、焼き鳥とかにかけて、うん、食べたりしてますよね。
なんか、うん、ちょっとソースつかめなかったんで、うん、塩でソースって言ったらややこしくなるけど、また、はい、ちょっとソースつかめなかったんで、うん、わからないんですけど、あんまり高血圧にならないらしいですね。
あ、そうなんだ、うん、いいですね。
っていう話もある。
僕も最近老けてきてるって言われてるんで、痩せて、
マグネシウムにマグネシウム豊富な沖縄の塩取り入れてみたらどうですか。
塩なめまくろ常に、うん、いいですね。
怖いけどな、塩なめまく
ろ。走りながらもなめて、
はい、
走って、
うん、
いいですね。いい
まあまあ走るときは塩ですよね。じゃあその舐める塩はぬちますとかね、雪塩
にします
いかがでしょうか。しょっぱってならないからいいんじゃない。
ポケットに入れときましょうね。でも舐めすぎたら怖いですよね、うん、
だからでも高血圧にはならないみたい。
ならないか、うん、じゃあ大丈夫だ。ちょっと試してみます。
いや、ちょっと沖縄の観光の一個のいい素材じゃないでしょうか、塩っていうのもね。
じゃあちょっと僕が若返ったらそう思ってください。
はい、ぬちまそ浴衣などを撮ったんでしょうね、きっとね、はい、
ちょっとやってみます。
はい、ということで今日は F ライブがございますので、 F ライブよかったら皆さん来てください。
ゆかる日です。
ゆかる日ですね。
はい、
はい、ということで、あ、まだあと30、40秒ある。
あ、なんかコメント来てますよ、最後、はい、
ってことは沖縄の海に毎日使ってると若々しくなれるということです。
そうそうそう
そう
そうそう、
そうかな、分かんないけ
ど。そういう効果もあるじゃないですか、ミネラル。
順序さん、マースね。そうです、マースです、
マース。
はい、ということで本日もありがとうございました。以上、オリオンリーグラジオフェストでした。ありがとうございました。